もう問題を起こした人の名前も分かっているんですけども、彼らは三等船室にいられるんですね。三等船室、ところがですね、一等船室には北海道に行って女工になる人、工場に勤める若い娘さんたちが、まあ娘さんって大体若いんですけど、あの娘さんたちが一等船室に乗ってる。でところがですね、三等船室で何で悪いのかというわけですよね。これはね、武士のプライドなんですよ。この女工さんになる人っていうのは、あの江戸時代の身分制度で言えば下の方なんですね。首脳交渉ですから。でも三等戦士にいられている自分たちはついこの間まで首脳交渉のトップにいたんです。そのトップにいた我々が気位だけは高い、それが三等戦士で、女工さんたちが一等戦士、これなんだって言ってね、不満を言う。だからどの悪さをしたのかというと、一等戦士の屋根の上に登ってね、ドカーンドカーンドカーンって、それからそばに行ってね、わいせつな歌を歌う、そういうね、あの手段のことをする。で気の短い黒田清隆はね、まあ薩摩武士ですからね、激怒するわけです。でここで俄然出てきたのが、この学生たち、こんなね、暴れ馬みたいな、暴れ馬のような学生たちにどうやって、道徳を教えるかっていう特育問題がにわかに浮上するんです。まあ、黒田清隆の考え方は、締め付けてやればいいと、ぶっ叩けばいいと、力で抑えればいいと、こういう考え方があったと思うんですね。そして黒田清隆はこの源文丸の船の中で、クラークに、この特育の問題について相談をするんです。ところが、クラークはそれに対して、こう答える。私の道徳はキリスト教です。それが、なければ道徳は教えられません。私は横浜で聖書を30冊手に入れました。これを使って生徒に、キリスト教を教えます。これによって道徳が培われるでしょうと言ったら、黒田清とかは真っ青になってしまったんです。すでに明治6年3年前にキリスト教禁令は撤去されたんですけれども、それはね、名目上の話であって、キリスト教禁令は、もう周知徹底したから考察下げてもよろしいなって言っただけで、まだ迫害は続いてたんですね。そして北海道蝦夷地ではハリストス正教会というのが函館にあるんですけども、そこに属する100名、ぐらいの人たちを逮捕捕獲し投獄するという指揮を取ってたのがこの黒田清隆です。この黒田清隆という人はキリシタン迫害の北海道の来る先頭に立っていたお役人だったんですね。その黒田清隆と、それから南軍の軍人大佐ウィリアム・クラークがね、激突したんです、源文丸の上で。相手の黒田清隆はね、まだ36歳ぐらい、14歳も年下ですよ。クラークの方がずっと年上です。しかしですね、この2人にはね、なんか共通点があった。軍人として一旦言い出したら絶対に引っ込めない、どちらかが倒れるまで戦うという、そういうことですよね。でクラーク大佐に、何度も挑むんですけども、黒田清隆はいつも突っぱねられるんですね。もし長官が、私の聖書を教えるのがお嫌でしたならば、私は道徳教育は一切いたしませんとクラークは言う。それは困ると、これやってもらわなければ困ると、あんなゴロタマルのとこのひどい連中ですね、どうやって収めていくのかって言って、特育のもとが定まらなければもうこれはね、学校は立ち行かない。でもクラークはね、全く譲る気配がない。それでですね、この論争は延長戦に持ち込まれるんですね。そうこうしている間に源文丸は、小樽に到着するんです。そして、長い話を短くすると、小樽から札幌に2人は向かうんですけども、明日が開校式というその間際になってもまだこの問題が決着を見ない。八十だけはやめてくれって言うんです。 もう我々の国には我々の国の宗教があるから、ぜひね、それを重んじてほしいと。アメリカでどうだったか知らないけれども、日本では、ね、野草は禁教なんだと、どうぞ理解してほしい。でもクラッカー一点張りです。聖書なければ特異化は教えられません。私は教えません、一点張り。そしてついに薩摩武士黒田清隆が、俺分かりました、じゃあどうぞ教えてください。しかしあんまり大っぴらにやらないようにお願いいたしますという条件付きで認められました。クラークは嬉しくて嬉しくてね、お母さんに手紙を書いてるんです。お母さん、黒田長官がキリスト教を教えることを許してくれた。日本の歴史ではこんなことを初めてです。お母さん聞いてください、僕は自由に聖書から教えていいという許可を北海道で最高の 権限を持つ黒田長官から許可をもらったんです。私の胸は高鳴っています。ああお母さん、さらに使命を果たせるようお祈りくださいっていう手紙を書いています。まあそれはね、非常に大きな分岐点だったんですね。これが聖書をやっぱり教えないことは分かりました、じゃあそれ教えませんよと、キリスト教の木の字も触れませんということになったら、札幌の学校は札幌の学校にならなかったということなんですね、うん、この点がとても大事なことだったんですね。そして7番目のポイントなんですけれども、札幌の学校がいよいよ、まあ、開学していくわけであります。8月14日、まあ、開校式、黒田長官の式辞がある。北海道に開拓使が置かれて8年経った。ぜひとも開拓しなければならない。しかし今までの農業ではその目的を達成できないので、外国の進んだ農学を取り入れることにしました。諸君には大いに奮励努力してもらいたいと思っております。続いてクラーク教頭、まあ、クラーク学長ですね。クラーク学長も素晴らしい演説をします。私は札幌の学校の開校式に参加して大いなる誇りと喜びを覚えています。マサチューセッツ農科大学ができてまだ10年も経っていないのに、現在今このようにして札幌農学校の初代プレジデント教頭として立つのは私の大いなる特権です。この新設された大学は将来北海道における農業の改良と生産的大産業の発展に必ず寄与貢献することを私は信じて疑いません。香港において教育を受ける学生諸君の誕生に自ら光栄なる人望を喚起することを信じています。青年ジェントルマン諸君、勤労とそれにより生ずる栄誉の最高地位を勝ち得るために大いに奮励努力してほしい。また貪欲と情欲を制御し、これに加え従順勤勉の習慣を養い、かつ種々の学科につきできる限りの知識と熟練を獲得してもらいたいと切に望みます。これがクラークの挨拶の用紙なんですね。これは生徒に非常に深い感銘を与えて、何年経ってもこの生徒たちはこの英語の演説を正確に覚えていました。これは今資料の中に非常に正確に再現されています。そして、クラークは、早速にですねこの聖書を取り入れた、まあ、授業を、開始していくわけであります。そして、クラーク先生の、授業の様子を第一期生として、その場にいた大島翔健という方が記録しています。クラーク先生の授業はどんな授業だったのかということですね。これは、クラーク先生は、まず祈る。で、しばらく静かに祈っていたかと思うと突然力強く、大きな声で祈る。その祈りは出席者全員の心を貫くほど印象的なものでした。新聞雑誌書籍にある説教やエッセイを読むこともありました。 立ち上がって、弁説をすることもありました。まあ、南北戦争の話など生徒は夢中になって聞いたようですね。あまりにも力強いためにまるで建物全体がクラーク先生の熱意エネルギーで揺るがされているように感じました。クラーク先生が説教している間、外にいる犬までが怯えて吠え続けていました。でも他の時には、クラーク先生は、優しく語ることもありました。その話し方は父親が子供に語りかけるようであり、時には命令的で解き聞かせるものでありましたと言っています。先生は賛美歌を一度も歌いませんでした。歌うのを聞いたことがありません。でもいつも賛美歌を朗読してくださいました。千歳の祝いよはそのうちの愛唱歌でした。詩編を130編、イザヤ書53章55章、ローマ書13章、コリント人の手紙第1、13章のようなところをよく生徒に読ませました。こういうわけですね。そして生徒にも聖書を読ませて、もちろん全部英語なんですけども、横浜で買った30冊の聖書、この中から君たちがいいと思った聖書の言葉を私に紹介してほしい。生徒は先生これどうでしょう、先生これどうでしょうって言うとね、なかなかいいものを選んだって言って先生を褒める。先生これどうですかって言って、これはもっとさっきのものより素晴らしいと言われると、へえどんな問題と言ってですね、もっと褒められてっていう生徒のその心をこうくすぐるわけですね。で生徒一生懸命こう聖書を自分でこう読んでいく。そのうちに聖書の世界にだんだん、浸っていくというふうなことが、あったようです。そして、数々の授業を受け持ち、素晴らしい教育の成果が上がっていったんですね。ですからこの札幌の学校における授業はクラークの祈りで始まり、また聖書の10分間ぐらいの話があり、それから学科の勉強になっていくという、まさにキリスト教主義の学校そのもののような様相を呈していたということですね。これはね、札幌の学校が官立の公の公立の学校であったということを考えると、これはね、特段に、他と違う特徴であると思います。クラークはそれ以外にも多くの改良を加えました。つまり札幌の学校のもともとのそのカリキュラムではいわゆる農業科目関係しかなかったものを、農業をやるからといって農業だけではいけないといって、幅広いリベラルアーツですね、教養科目を学ばせるんです。言語とか歴史だとか英文学だとか数学だとか、いろんな幅広い学問を学ばせるんです。もともと用意されていたカリキュラムも罰して新しく始めるんですね。当時日本では珍しかった体育も始めます。それは一種軍事教練でもあったんですけども、クラークはロシアがやがて南下政策を取って北海道に攻めてきた時、今教えている生徒たちは自分が、南北戦争で戦ったように彼らもまた軍隊を率いるリーダーになるかもしれないという、そういう思いがありまして、軍事教練めいたその体育の授業を、課していくというふうなこともありまして、当時の時代が、忍ばれるわけであります。そして、クラークの、残した業績といいますのは、また他にもですね、農業の在り方を根底から変えるということであったんですね。放牧地というものを設けることを教えました。アメリカから牧草の種を、1.8 トンも取り寄せてそれをまくことを教える。草を育てるということは当時の日本人にとってはもう訳がわからないことだったんですね。牛や馬はそこら辺に生えて草を食べればいいという考え方だった。でも牛や馬が食べる専門の牧草地を作るという発想そのものが日本になかった時代にクラークはそれを導入します。そして乳牛をアメリカから取り寄せたりして、ケプロンとともどもに北海道の酪農業の根底、北海道の農業の根底を整えていくんですね。北海道といえば佐藤大根って有名でしょ、天才ですね。これも栽培をしたらいいというふうに目ざとく見つけたのがクラークです。ですから北海道の現在の産業の根底にあるのはケプロンとクラークなんです。 で、それを私たち日本人はね、あまりにも知らなすぎるというふうに思うんですね。NHK の歴史秘話ヒストリアでも紹介されましたが、モデルバーンというものも作らせたのが、クラークです。モデルバーンについては、もう詳しく申し上げることできませんけども、非常に無駄のない、その家畜小屋ですね、家畜畜舎でありますね。これは、3階建てで一番上の段に勾配をつけていって、そこに干し草を積む、2階に、牛を、置く入れる、で3階からは、牧草を、天井に、空いているその、深く開けた空間を通して牧草をただ落とせばいい。そうすると下の方にいる牛はそれを黙々と喜んで食べる。で牛は糞をする。一番下の階には豚がいる。豚がいて牛の出したものをみんな食べてくれるというわけですね。全く無駄のないモデルバーンというのを作って、これはね、日本人のその食生活をまた変えていく大きな分岐点にもなっていくもので、今でも北大のキャンパス の北の方にモデルバーンが残っているんです。これは文化的にも非常に貴重な財産だというふうに言われています。また北海道は、クラークがいた時には本州と同じような家の建て方をしているのを見て、これでは寒い北海道では暮らせないと言って、床を高く上げて湿気を防ぐこと、障子ではなくてガラス戸にすること、暖房はストーブにすることということを提言して、それを具体的に改良していくのは北海道なんです。私も北大に行きました時に、その信州は寒い、北海道はもっと寒いと思ったんだけど、北海道も暖かいんですね。家の中はもうポカポカです。どんな家でもみんな二重ガラスなんです。もう私が大学行ったって40年前ですよ。でも、もう当時から二重ガラスですよ。それはね、やっぱりクラークの教えが生きてるんですね。それはまさに北海道の恩人というにふさわしい、さまざまな具体的なアドバイスがあったと思うんですね。そして極めつけはビージェントルなんです。私もここに資料を持ってきているんですけども、この北海道大学100年史というのがあって、その後125年史も出たんですが、この100年史のところに札幌農学校仮学校規則というのがあるんです。この仮学校規則というのが、クラーク博士が来る前に、札幌農学校で用意していた学校規則だったんです。でこれはね、難しい文で書かれているので簡単に申し上げることはできないんですけども、生徒はみんな仲良くして先生の言うことを聞きなさいということが難しい日本語で書いてあるんですそれからね、教授においては、教室においては先生の言うことを聞きなさいということを難しい言葉で書いてあるんです。それから第4条喧嘩口論と一切こういうことは魔化にならないということを難しい言葉で書いてあります。それから、学校の、図書とか、それから学校から支給された制服とか、そういったものは大切に扱うこととか、それからですね、自分の立場をわきまえて、どうのこうのとか、それから宿舎の部屋は毎日きちんとすることとか、まあ、食事の時には食堂に入る前にまず一列に列を作って順序よく並んで食べること、で目の前に食事に来たらすぐ食べ始めること、余計な話はしないこと、朝昼晩同じものとするとかね、もう細かな一挙手一投足に至るまでうるさいことが書いてあるんです。極めつけはその第23条ですね、朝の起床の号令20声、ただしその5声は5声ごとに一呼吸を置き、5声は連名とするってね、なんかその声の出し方まで、号令の出し方までね、指示があるんです。で就寝の時には5声連唱って言って、就寝就寝就寝就寝就寝って5回言うこと、6回じゃない5回言うこととかね食事の時にはね、3声連名って書いてある。食事食事食事ね、もうみんな家事の時はどうのこうのとかね、もう細かく決まっててね、こう覚えるだけでも大変っていう、そういうのがあったんです。でクラークはこの仮規則を見せられるんです。そしてですね、必要ない、どうするんですか、ただ一つで足りる、 Be gentleman、 これで 良いというふうに、まあ、言うんですね。その Be Gentleman というのは、紳士であるということは自分で、自分を律するということである。ジェントルマンは人を困らせるようなことをするわけがない。 Be Gentleman は、その紳士に戻る行動を恥として、おのずと、気高い行動を取るものである。約束を違えることはない。ビージェントルマンでありさえ、ジェントルマンでありさえすれば全ての規則はいらないというふうに、まあ、言うんです。で、学生がその話を聞いたかどうか知らないんですけども、クラーク先生がこのめんどくさい規則全部いらないって言ってビージェントルマンだけでいいそうだと言って生徒に伝えた時に、他の生徒たちはもう感動して、先生はそこまで僕たちを信用してくれてるんだと言ってね、もう規則があるからじゃなくて僕たちは良心に恥じない生き方をしようってみんな誓うんですよ。でももう一つね、残ってた問題はね、飲酒の問題なんです。もうね、酒飲める年齢なんですよね。飲む年齢なんです。それもやっぱり誘惑になるということを知っていたクラークは、あのアメリカから、あの北海道の水は悪いと聞いてたもんですから、ブドウ酒を4ダースぐらい、取り寄せていたらしいんですけども、あの生徒の前で、それを全部割ってみせるんです。で、胴に流す。巻き添え食った先生でもたまらないですね。ペンハロー先生、ホイラーも君たちもやりたまえって言ってですね、みんなワイン全部胴に流すんです。で、生徒たちは唖然呆然なんです。こんな高級なワインがね、日本で買ったらいくらするかわからないような、まさに舶来のワインが目の前で無残にもドブの水として流れていくわけですよ。酒は過ちのもとである。自分は健康のために持ってきたのであるが、それを言い訳とはしたくない。故に君たちと同じく禁酒をしたい。君たちにそれを言う以上、我々もまずその模範を示したいと言って、全部ブドウ酒をね、ドブに流してしまう。そしてですね、あの禁酒の誓いというものをね、彼は用意しておくんです。それに、生涯禁酒を誓う者はここに名前を書いてくれって、生徒たち二十数名がみんな名前を書くっていう、こう禁酒の誓いっていうのがあるんですね。ところがですね、この黒田清隆長官っていうでしょ、この黒田清隆長官っていう人はね、ものすごい酒豪なんですよ。もう酒飲むと見境がない。このまだ幕末の時代に西郷隆盛と、坂本龍馬を引き合わせたのもこの黒田清隆なんです。この天下の二遊、二人の豪傑を出会わせるというね、そういう場面設定をした立役者が黒田清隆なんですけど、ああよかったよかったって言ってですね、もう安心して酒を飲みすぎて西郷隆盛と坂本龍馬の前で泥酔して、グーグー寝てしまった、いびきかいて寝てしまったという豪傑談が残ってるぐらいに、まあ、酒豪なんです。酒に酔った勢いで奥さんを切り殺してしまったという噂もまことしやかに流れるぐらいに、まあ、あの酒飲むと人が変わるっていうくらいな酒豪だったのが、この黒田清隆なんです。でこの清隆がですね、時々クラークを呼ぶんです。で、先生もまあいっぱいってこうやるわけです。その時にクラーク先生は、私は生徒にも禁酒を勧めています、そして生徒もその約束を守っています、その監督者である私は酒を飲むことはできませんと言ってね、あの首脳の黒田長官から勧められても、あの飲まなかった、一滴も飲まなかったっていうので、またそれもあの見てる生徒がいたのか聞いてる生徒がいたのか分かりませんけども、あのその話を聞いて、非常に先生は言葉通りのことを実行してくれたっていうね、まあ、ものすごく感激をするわけなんですね。そしてあのクラークの中では、まあ、忘れがたいエピソードっていうのがあるんですね。それは冬の手稲山山頂の、まあ、出来事で、あります。書いてないか、書いてあります。7のところに書いてあります。あ、よかった。あ、そうですね、この手稲山に伝統の1月30日に、 冬山登山を決行するんですよ。手稲山、そんな高い山ではありませんね。この日は日本では孝明天皇のお祭りの日ということで、祭る日ということで休日だったんです。この休日を利用して冬の雪深い手稲山に登るんです。雪中行軍ですね。あの NHK の歴史ヒストリアではあのなんか夏登ったようにあの映像を描いてるんですけど違うんですよ。あれは全くのデタラメです。あの冬です。そしてもう遭難するかもしれないような厳しい冬の山にクラークは登っていくんですね。非常に冒険好きな戦闘を登っていく、もう50歳の先生がですよ、ね、10代の若者たちがもうどんどん置いてかれるような勢いでどんどん登っていく。そして手稲山山頂に到達するんです。クラークの目的はこの手稲山に珍しい植物が冬でも見つかるっていうことを期待して登ったんですね。でクラークが植物学に入れ込んでいるっていう話は、皆さんあのよく、まあ、ご存知だと思うんですけども、この手稲山で見つけようとしたのは、まあ、地衣類ですね。地の衣の類、まあ、苔と言われるんですけど専門的には苔ではないんですね。あの菌類なんです。まあ、外見上苔と似ていて、まあ、苔というふうに呼ばれることも、まあ、あるわけですね。で手稲山の山頂に行ったんです。そしたら山頂に立っている木のその幹のところに今まで見たこともないような地衣類を目ざとくクラークが見つけるんです。ところがですね、あの高いところにあるのであの手が届かない、身長高いクラーク先生ももちろん届かないんですね。そこで生徒を見ましたら一番背が高いのが黒岩与物神という人です。この与物神という人はあの玄武丸でわーって暴れた一人なんですね。一番背が高い。で黒岩君、私の背に乗りたまえって言ってクラーク博士がね、池の中で四つん這いになるんですよ。で一番背が高い黒岩君が手を伸ばしたら取れるんじゃないかということですよね。って三歩下がって死の影を踏まずという時代ですからね。今絶対そんなことないですけどね、三歩近寄って先生殴るっていうそういう時代ですから、あのそういうあれですけど、もう当時は違う。三歩下がって死の影を踏まずで黒役乗りたまえ、いいから乗れと言ってるんだで、で、あじゃあ失礼してってこの黒役を申しもね、靴を脱ごうと、何やってるんだそのままでいいって言ってね、土足のままで、これも NHK で文句言いたい。 NHK では靴を脱いで上がってるんですね。全然そんなことない。それからなんかベストを着て洒落たなんかこう服を着てると、そんなんじゃ冬の手稲山登れない。全部でだらめですよね。機会があったら NHK で文句言おうと思ってますけど、あの本当にもうちょっと正確に交渉してもらいたいですね。それでね、黒谷与物神が手伸ばしたらね、ザック取ると、そして見せてみろって言って、うわこれはね見たことない苔だって言ってね、でペンハロー、フィーダーって先生も来てるんです。植物学の先生、君たちも見てみた、これ新しい苔じゃないか、本当に新しい苔だったんです。でクラーク博士の名前を記念してセトラリア・クラーキーっていう名前が今でも学名でついてるんです。うん、クラーク苔って言うんですね。でこのね出来事は一期生に強烈な印象を与えるんです。先生は本当に俺たちのことを考えてくれてる先生だって、お父さんのようであり兄貴のようである先生だって、そしてね先生の教えはいつも変わらない聖書からの教えだって、まるでこの北極星がいつも動かないからね、動かない北極星を基準にすれば自分がどこにいるかが分かるようにね、先生の教えはいつも変わらない、時代によって変わるんじゃない、都合によって変わるんじゃない、 Be gentleman って、何がジェントルマンとした生き方か自分の頭で考えなさいっていう。これにね生徒はね感銘を受けるんですよ。そしてクラーク先生の講義はね全部もちろん英語ですよね。教科書ない、生徒はね一生懸命書くんだけど、英語は東京英語学校で勉強してる、エリートばっかりですから英語は何とか書ける。ところがですね、ラテン語が混じるんですよ。学問名がみんなラテン語だから、ラテン語だと書けない、ね、書けないからぐにゃぐにゃ変なふうに書く。そうするとですね、それをね清書するんです。清書したノートがここにあの一部こう書いてあるんですよ。すごい綺麗なあのノートですよ。 あのすごい綺麗なノートが今も保管されています。それをねクラーク先生が赤ペンで直していく。生徒が書けなかったらラテン語名をきちんと生徒の26冊ちゃんと書いていく。で、ね、先生のコメントがあったりする。だからこのノートっていうのはねもう日本で、の最初の植物学の土台を作ってもうおかしくないような中身の濃いものになっていくんですね。まあそういうわけで、生徒に、まあ、多大なあの影響を及ぼしていく。だから一見農業そのものと関係ない学問もこう教えていく中で、いわゆる札幌農学校という農業に特化した大学のはずだったのに、専門学校のはずだったのに、なんとそこで学んでいることは世界に通用するようなアバースト大学でやってるようなそういう幅広い見識を作る、人間見識を作るようなあの教育だったんですね。そういう先進的な教育がまず日本においては遠い北海道でなされた。しかもキリスト教禁令がまだ日本を縛っているそういう時代に、東京からはるか隔たった蝦夷という北海道でなされたということによって、幸運にもこのキリスト教真理に基づく教育が花開いた。まあ、もちろんですね、クラーク博士は聖書を堂々と教えていいんですかって告げ口する人がいるって言うんですね。それでもってね、あのなかなかちょっと大変な時代もあるんですけれども、しかし黒田清隆長官がキリスト教を教えるのを認めたっていうことは、あの北海道開拓使の役人にものすごい影響を与えたんです。つまりこれから教会迫害できなくなるということですね。もうその北海道、開拓使、の長官が官立の学校で聖書を教えることを許しちゃったわけだから、北海道ではキリシタン迫害が止まったんです。日本で初めて止まったの。まだ日本は他のところでいっぱいあったのに。皆さんね、ここ考えてもらいたいんです。なんで止まったんですか。それは黒田清隆長官との丁々発止のやり方の中で、私は聖書なしに道徳を教えることはできません、それを譲らなかった、譲らなかった。道徳っていうのはね、突き詰めて言えば人間の生き方なんですよ。人間の生き方を考えるのに聖書抜きにした教育はありえない。譲らなかったんだ。軍人同士ですよね。だから話は早く決着を見たんです。そういう意味で、まあ、簡単相手らすというか、同じ軍人としてなんか分かり合えるものを持ってたんではないかなと。ある意味で対極にある人物でしたけども、お互いに侍として分かり合うところがあったんじゃないかと。黒田は日本の侍、クラークはアメリカの侍でした。そして2人とも奇妙な共通点があります。2人とも亡くなったのは59歳です。風貌もどことなく似てたと言われますね。口ひげが早すぎる。そして短気なところも似ている。まあ、いろんなところに似てた。でもクラークはそのクリスチャンとしての生き方をですね、全うしていくということですね。そして札幌を去る時がいよいよ近づいてきます時に、イエスを信じる者の制約というものをします。このイエスを信じる者の制約は皆さん資料の一番最後のページにありますので、またご覧ください。NHK 批判して申し訳ありませんけど、歴史ヒストリアではイエスを信じる者の制約というものを、これを禁止の誓いだというのを誤って紹介しました。もうとんでもないポカミスです。違います。これはあのイエス・キリストを信じるというね、信仰箇条の一つ一つが全部英語で書いてあるんですけども、それに納得した者、それを受け入れた者が全員署名をするということですね。1期生全員、また2期生もあの1期生から進められて15名がそこに署名しています。内村鑑三、二戸稲造の署名もあの残っているんですね。まあ、これを見るとその官立学校でこういうことが堂々となされたということが、まあ、本当に驚かざるを得ないというふうに思います。明治10年4月16日ついに別れる時がやってまいりました。札幌から6里離れているというその島松において 最後ですね、一人一人の26名の生徒と固い握手をし、また日本から私にハガキでも書いてくれたまえと言って、涙涙涙の別れをする。そして馬上にまたがり、クラーク先生は Boys, be ambitious と言って、馬の尻にピシッと文字を当てて颯爽と走り去っていかれたとい う、 こう映画の場面のような別れが、とても生徒に印象深く残った。そして問題が残った、 Be Boys, be ambitious というのはどういう意味なのか。まあ、今いろいろ言われるんですけども、私なりに考えると、自分が神様からいただいた使命を全うせよ、自分が神様からいただいた使命を力の限り全うせよという意味合いだったのではないかなというふうに思います。それは人の嫌がることであるかもしれないし、また人が誰も企ててみなかったかもしれないことであるかもしれない。勇気が足りなくて状況が許さないと言い訳をして、でも踏み出せばできるんだと、私もやってきたんだと。まさにクラークの生き方自身がアンビシャスだったじゃないですか。ウィリストン学校の第1期生に自ら志願するでしょ。それからゲッティンガン大学に挑戦するでしょ。未知の分野ドイツ語で論文を書くでしょ。そしてまた新しい分野植物学に挑戦するでしょ。アマスト大学の教授に収まっていればいいものを農科大学作るでしょ。南北戦争黙って見てればいいものを自分が参戦していくでしょ。もう彼は勇気がなくて踏み出せないということほどもったいないことはないと考えた。勇気を出せばできることはいくらでもある。あなたに与えられた使命は何か、勇気を持って踏み出してそれをやってみたまえ、そういう、勢いというかメッセージを、私は感じるわけであります。決して金を儲けろとか有名な人間になれとか、そういうことではなかっただろうということは研究者の一致する見解であります。さて、締めくくりと言いながら、なかなかもうちょっとで終わりなんですけども、挫折の晩年、洋上大学アメリカに戻って、彼が、早々と、アマースト農科大学は自分がいなくてもなんとかやっていけるということを見届けたクラークはですね、次なる自分のアンビションに向かって歩み出したんですね。それはね、洋上大学という構想だったんです。この洋上大学というのは、船に乗ってですね、学生も先生たちも2年間または3年間その世界中を回って見聞を広め、で海を渡っている時にはそこで、天文学、数学、航海学、科学、物理学、建築学、考古学、地質学、鉱山工学、博物学、近代並びに古代各種言語、歴史、地理、除染工学などを開講するという壮大なビジョンのもとに300名の学生を予定して10名の教員がそこに乗って2年間をかけて世界を周遊するというですね、そういう構想だったんですね。ところがね、これがあえなく頓挫してしまいます。それはそのお金を出してくれる、出資者であるジェームス・ウッドラフという人が突如亡くなってしまったんですね。そのためにこの洋上大学の構想はあえなく潰れてしまいました。しかも期限までに申し込み金を払う人が300名をはるかに下回ってしまったんですね。そこでこれは机上の空論となってしまったんです。次にクラークが、その教育にはお金がかかるということで、これはということで目を留めたのが鉱山投資だったんですね。で昔、この鉱山学に興味を抱いた若き日のことがおそらくクラークの脳裏を横切ったに違いないと思います。鉱物学に対しては人一倍見識があります。で、自分が得たその財産をもとに彼は次々と、鉱山経営に、加わっていくわけですね。 ところが、後で知ることになるんですけども、クラークが手を組んだ相手は詐欺師だったんです。でもクラークには彼が詐欺師であることが、まあ、見抜けませんでした。そして一時的には、当時はゴールドラッシュ、またアリゾナで銀鉱山が見つかったという投資ブームに沸いてたんですね。日本でもバブルの時がありました。株に投資すれば必ず儲かるという時代があったんですね。まさにこの時代は、ね、バブルの時代だったんです。そしてクラークも莫大な富を得るんです。そして自分が莫大な富を得たということに気をよくして、愛するアマーストの町の人たちにも鉱山株を買うことを強く勧めたんですね。あの南北戦争の英雄クラーク博士が、あの農科大学の総長のクラーク博士が言うんだから間違いないと言って、町の人は競うようにして鉱山株を買うんですが、しかし、詐欺師は結局あの経理を非常にずさんにやっていて、収入と支出の計算すらも成り立っていなかった。そして収益を持ち逃げしてしまった。気がついた時には、もう鉱山会社はみんな、まあ、倒産。一夜にして、アーマーストの大恩人から裏切り者になってしまったのが、クラーク博士だったんです。この名声を失ったあのクラーク博士の最後の、数年間は実に気の毒なものでした。内村鑑三は当時ちょうどアーマーストの大学に留学しておりまして、病床に伏す、心臓病で病床に伏す、クラークを3度訪ねています。その時にいろいろ興味深い話をたくさん聞くわけであります。しかしある日、内村鑑三がアーマースト大学の食堂で、地元の新聞を開いた時にびっくりする見出しを見る。ウィリアム・ S ・クラーク・ダイデュ、クラーク死す。もう呆然愕然とする。クラーク先生が亡くなった。まあ、このニュースは立ちどころに札幌農学校に伝えられて、半旗を皇居を下ろして半旗としてですね、そして追悼の日とした。事業は全て中止。もう生徒たちのものを嗚咽する声が一日中聞こえていたというふうに言われています。しかし、このクラークが内村鑑三に語った言葉が内村鑑三全集に残されています。私は、長い生涯にわたって、いろいろなことをすることができました。戦争にも功を立てた。学術上にも貢献をした。しかし今終わりを告げるときに希望に満ちていることは、日本にいた8ヶ月の間に学生たちにバイブルを教えたことである。この一字が今の自分にとって大いなる慰めであると言ったという言葉を内村鑑三は聞いているんですね。それが内村鑑三全集に残っています。約60年になろうとするこの生涯で、日本で過ごした1年、もっと言うと8ヶ月、この期間というものはまさにクラークにとって、まあ、栄光の時代であったんです。しかしそのまっすぐな気象、それからじっくり待って様子を見るという冷静さに欠けていた情熱に走る部分がクラークの致命的な欠点となって、ついにそれは詐欺師と出会ったということの不幸な出会いによってですね、功績が全部ひっくり返らせる、というような終わり方を迎えた。まあ、それにアメリカの人の記憶の中から消し去られてしまった人物になってしまったんですね。まあ、しかしこのクラークを惜しむ声というのはその後もアーマースト大学に長く残り、グッデルというアーマースト大学総長の追悼文は胸を打つものがあります。まあ、これも長くなるので割愛いたします。しかし最後にどうなったのかということをお話しして終わりましょう。その後一体どうなったのか。実はクラークが種をまいたアーマースト大学はまた今全米の中の屈指の名門大学として そんなを知らない人はいません。マサチューセッツ農科大学は今マサチューセッツ大学に大きく変貌し総合大学になり、これもまた、アメリカの有力な大学の一つとなりました。札幌農学校は北大となって、1万数千人の教職員学生を要する総合大学になりました。第一生の佐藤翔介は北大初代総長になり、第二生の、旧姓太田稲造、後に飛び稲造は国際連合で、大変な大きな働きをします。宮部金吾、も北大の教授となって植物学で大きな功績を残します。札幌の中心街にありますあの広い植物園は宮部金吾の、が植物園の初代園長になっているんですね。今も札幌市民の憩いの場となっています。1世の内村鑑三はその後クリスチャンとして不動の地位を築きました。その教え子の中から、弟子の中から日本を動かす人々が大勢出てきました。東大総長、最高裁長官、その他、この内村鑑三の恩恵を直接間接受けた人々の数は数え切ることができません。まあ、これを考えるとですね、クラークは自分が死ぬ時はとても寂しかったかもしれないけれども、その後どうなったのかということを天国から見たら大いに慰められたのではないでしょうか。まあ、時間がもうだいぶしておりますので、10番最後のコリント人の手紙の第1の15章ですけども、紫の字で書いてあるところだけを読んで締めくくりとさせていただきたいと思います。第1コリントの手紙第1コリント手紙第15章58節、ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。これはですね、あの永遠の世界があるんだという前段の流れの中で語られている言葉です。永遠の世界がやがて幕を開いてその全貌を見せるとき、この地上のわずかな生涯のもたらした実りを見よ、神の名のもとにおいて行った忠実の結果を見よ、あなたが神様がこうおっしゃるならばとして行ったことの勇気ある決断の結果を見よと言ってるんですね。それを思い見て、人が何と言おうと動かされることなく固く立って、いつも主の技、神様がこうせよと仰せられたことに励め、そうすることが無駄でないことをあなた方は心の奥底で分かっているはずだというんですね。まさにこれは、まあ、クラーク博士の生き方であったんではないかなというふうに思います。今日時間いっぱいとなってしまいましたけども、皆さん方とともに、このクラーク博士のことについて考えられると感謝いたします。一言だけお願いいたします。恵み深い父なる神様、今日はクラーク博士の60年の生涯を通して、私日本人にとって忘れがたいこの人物の生涯について本当に駆け足で見てまいりました。その背後にある神様の働きの素晴らしさ、またそれに応えたクラークの一途な信仰について心打たれるものであります。まさにピューリタンとしての真骨頂を表したクラークの生涯でありました。私もまた聖書がこういうのであるからという純朴な、また単純な信仰に基づいて勇気ある行動を踏み行う一人一人でありたいと切に願うものであります。人の顔色を伺い、また世の中の状況をよく見、人から後ろ指をさされないようにと、私たちは常に人の意見や顔色を気にしながら生きるような日本の社会に住んでいます。しかしクラークの生き方はそれとは全く一線を画すものでありました。人が自分をどう思うかではなくて、神は今私に何を望んでおられるか、そのことに一点集中し、それが分かるや否や勇気を持ってそれに踏み出しました。その情熱と信仰に本当に人々は驚き呆れ、また彼は勇み足で失敗をしてしまったこともありました。 身元すぎるほどの失敗でもありました。しかし今振り返ってみるときに、そのクラークの生き方は私、特に日本人にとって大きな大きなインスピレーションとなっています。私もまた今日共にクラーク先生のことを考えましたけれども、この生涯から学び得ることの中から一つでも自分のものとして、本当に神様の前に勇気ある、またアンビシャスな生き方をする一人一人として、どうぞ踏み出していくことができるように助けてください。小さなアンビションであるかもしれませんが、その小さなアンビションも主は世に迫られて、私たちを背後から勇気づけて教えてくださると思います。さあ私のせいに乗れと言われたクラーク先生のように、主イエスキリストもご自身もまた、さあ私のせいに乗って手を伸ばせと私に励ましてくださっているように思えてなりません。神様の本当に励ましを心から感謝します。また今日おいてくださったお一人お一人が、神様の応援と励ましをご自分のものとして受け止めて、どうか、勇気ある生涯へとお互いに導かれてまいりますように切にお祈りいたします。これまで今日感謝し、またこの後の交わり豊かな昼食のひととき、肉の糧、感謝してイエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。